cinema paradise.
Yasuoki Oshima.
Yasuoki Oshima.
Oh, cinema paradise.
大島康之です。今見るべき最新映画とその映画に合わせて見ておくべき過去の映画を紹介するポッドキャスト、オーシネマパラダイス。初回となる今回、まず紹介するのはオッペンハイマーです。日本でもね、大変話題になっていますけれども、クリストファー・ノーラン監督、脚本、共同制作、海外では2023年の公開ですね、7月頃に公開されていまして、日本では1年、弱遅れ、2024年3月の公開になりました。第96回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、撮影賞、編集賞、作曲賞、の7部門を受賞ということで、まあ下馬評通りですね、圧勝でしたね。主演はキリアン・マーフィー、エミリー・ブラント、マット・デイモン、他なんですけれども、まあもう大量に有名人が、バカスカ出てくるというオールスター映画になっておりますね。でまあ大ヒットしてるんですよね、3時間ありまして、ヒット大変ですよ。もう上映の回数もね、なかなかね、1時間半の作品の半分しか回数回せないわけですけど、莫大なヒットをしてまして、電気映画ではボヘミアン・ラプソディを抜いて世界歴代1位と。あ、そうなんだっていうね。あ、1個前がボヘミアン・ラプソディだったんだっていうのもね、それで知ったりしますけど、で第二次世界大戦を描いた映画でいうと、アメリカン・スナイパーを抜いて歴代1位と。わあ、もうそれはすごいなと。で R 指定の映画では、ジョーカーに次いで2位ということで、最近塗り替えられた記録もですね、どんどん、迫ったり抜いたりしてるということで、とにかく世界的に特大ヒットで、まあ日本でもヒットしてるのかな、公開されたばっかりなので、この収録時点ではまだちょっとわかんないんですけど、でも非常に話題になっていますよね。でね、まあ非常に語るべきポイントがいっぱいあるんですけれども、もしね見てない方もいたらということで、ちょっとだけ、まあらすじというか、概要を紹介したいんですけれども、原爆の父という通り名でね親しまれている歴史上の、物理学者オッペンハイマー、ロバート・オッペンハイマーという人物の、まあ、半生ですね、大学を卒業してから、まあ、死までという感じなので、20代から、60代までというところを描いているんですけれども、まあ、主にですね原爆開発までのプロジェクトと、まあ、あとは赤狩りと言われるですね、アメリカでその共産主義者に対するですね警戒が、すごく政治的に吹き荒れた時期にオッペンハイマーもやり玉に挙げられたという、まあ、その、まあ、2つの時代を主に描いているっていう感じですかね。で3時間にわたっていろんな時系列がですねシャッフルされるのが非常にややこしいんですけれども、まあ非常に難しいところとしてはですね、視点が2つあるっていうことですよね。これ非常に特徴的で、時系列のシャッフルっていうのはノーランの、クリストファー・ノーランの映画では今までもう時系列シャッフルしてないことの方が少ないぐらい、もう本当にいつも通りっていう感じなんですけれども、カラーの場面と白黒の場面がありますと。でカラーの場面っていうのはオッペンハイマー目線ですと。で白黒の場面っていうのはロバート・ダウニー・ジュニアが演じているストローズというですね、全然違う人の目線なんですよね。でこの2つの目線が、シャッフルされているっていうので、より分かりにくくなってるわけですけれども、これは、2つの公聴会と言われるものと聴聞会と言われるものがありまして、1954年に行われたオッペンハイマーがその赤狩りで糾弾されている、過去にお前はどんなことをしてきたんだって問い詰められて、ポツポツ答えている、答えながら回想シーンが描かれるっていうのがこれカラーのパートですね。でその5年後ですね、1959年のそのストローズという人物、この人はまあもともと銀行家みたいなビジネスマンなんですけれども、閣僚に入れるかどうか、商務長官というですねポストにつけるかどうかっていうのの適性を問われている場面、ここは公聴会というですねちょっと広めの部屋でやってるですね、これは裁判じゃないって言われてるけど、まあ我々から見ると見た目上すごい裁判っぽいなっていうシーンですね。でこの2つの時系列から過去を分断して切り刻んで遡っていくという構成になっておりますと。でまあ非常にやっぱりね、科学の話も分かんなきゃいけないし、政治の話も分かんなきゃいけないから、かなり理解が難しいとは思うんですけれども、僕はクリストファー・ノーランがこの人をピックアップした理由っていうのは、まあかなりの人が感じられるんじゃないかなと思いまして、なんやかんややっぱりこの、まあ、歴史的にはこう愚行を働いてしまった主導者になってしまった人なわけですよね。悪事を働いてしまった人で、この人を、ヒロイックに描くのも悲劇的に、描くのもなんか違うなっていうのは、今の我々のすごく複雑なものを受け入れることができる我々の感覚からすると、まああると思うんですよね。でそれを映像で3時間かけて、複雑さを残したままやりましたっていうことですね、がノーランの意図なんじゃないかなと僕は、すごく思いまして、でこのカラーとね白黒のやり取りっていうのも非常に分かりにくいじゃんと、ノーランのいつもの手癖めっちゃ出ちゃってんじゃんと、 物語を複雑にして面白くしようっていう、まあこれは工夫だと思うんですけど、まあこれはより分かりにくくなってるじゃんとも思うんですけど、よく考えてみると一直線にオッペンハイマーが原爆開発を成功させてその後に攻められるっていうくだりだけだとこうテンションが盛り上がっていく、まあ、ある種のこう今のね日本の TBS の日曜劇場みたいな感じのこうテンション高く、まあプロジェクト X とかでもそうですよね、まあ、原爆を作ってしまったとはいえその目標に向かってるわけですから、まあ、ある種のこう達成感みたいなものを描くドラマになってしまうと。でその後自分がやってしまったことを後悔する男みたいな感じで、それはそれで悲劇的にヒロイックに描けてしまうわけですよね。でその途中途中にそのストローズっていうロバート・ダウニー・ジュニアが演じている人のつまんない話が入ってくるんですよね。白黒のなんか楽しくテンション上がっちゃってるような話と後悔してって下ってく話の隙間隙間に白黒のつまんないやつのつまんない目線が入ってくることによってスムーズなドラマチックにしないっていう工夫がされてるのかなと僕はすごく、理解しましたね。僕今、劇場で3回見たところですね、試写含めて3回見たところなんですけど、やっとその意図が分かってきたかなと。1回目はやっぱりスムーズじゃないから、そのドラマチックさがないから単純にカタルシスがないので気持ちいいとかテンション上がるとか分かりやすいってならないなっていうのがモヤモヤした状態で帰ると思うんですけど、僕はそれはノーランの完全に意図だと思いますね。間にロバート・ダウニー・ジュニアの本当にもう嫌な話ですよ、基本嫌なつまんない話が挟まれるんですけど、それがいやいやオッペンハイマーの人生別に俺気持ちよく描かないよっていう宣言の仕組みなのかな、からくりなのかなということは、すごくノーランの時系列シャッフルとかその映像のトリックとか変なルールを足してくるみたいなの、僕はすごく楽しんでいるタイプの映画視聴者ではそんなにないんですけれども、テネットなんかは僕は結構分かりづらい変なとこまで行っちゃったなと、ないルールのスポーツの、観戦をさせられているみたいな、ルールブックまだ頭に入ってない状態でスポーツ見させられてるけど、そのスポーツ あなたの映画の中にしかないですよねみたいな感じで、僕はテネットはちょっと行き過ぎたかなと思ってる派なんですけど、今回に関してはかなり意味が分かる話になってるかなと思いました。うん、で、まあいろいろですね、分かりにくいポイントっていうのは、他にもありまして、2つの視点があるっていうことと時系列がシャッフルされているっていうこと、この時点で一直線の一人の人物の目線のストーリーよりも 2×2 で僕すでに4倍難しくなってると思うんですよ。でそこに加えて、戦争、頑張るぞっていうテンションになっちゃっている時、原爆を作るぞというですねマンハッタン計画、トリニティ実験というのに向かってみんなで一丸となっている時は、本当はオッペンハイマー嫌いだなとか本当はこれどうなのって思っていたけど黙っている人たちがいるんですよね。でその人たちが戦後オッペンハイマーを攻めていいぞってなった時に寝返ったりするんですよね。でそのロバート・ダウニー・ジュニアが演じているキャラクターっていうのはストローズという人物、オッペンハイマーに対して、ある種のコンプレックスみたいなものがすごくあって、で嫉妬心みたいなものもあってオッペンハイマーを引きずり下ろそうという、計画を、していたことが後半、まあ、明らかになってくるわけですけれども、オッペンハイマーを攻めようと、しているその聴聞会というですね狭い部屋で行われている、尋問みたいなやつがありますけど、あそこで、弁護士のすごくもう半沢直樹に出てきたら逆に一番人気になるんじゃないかぐらいのすごく嫌なキャラクター、が弁護士がいますけど、あの人もストローズロバート・ダウニー・ジュニアが雇っていたということも分かったり、するんですよね。なのでその寝返る人とかがね、仲間だと思ってたら寝返る人みたいな一枚岩じゃない人たちっていうのがいっぱいいるので、その裏切りの人数も結構多いので、それによってさらに、さっき4倍って言いましたけど、そこにかける2、3して、8倍とか12倍とか分かりにくくなってるっていうこともありますよね。だから人物はこれかなり把握してから見に行った方がいいのかなとかはね思ったりするんですけれども、やっぱりノーランの映画として僕はこう世界的に評価されているのもかなりいいなというか、まあ、分かるなというところは多々あって、今までのノーラン映画の集大成でありながら次の次章の開幕、ネクストステージのスタートみたいな感じもちょっとあるなと思っていて、ノーラン映画今まであった要素だけどそれが有効に使われているっていうのは、今述べてきたような時系列のシャッフルとか、視点のシャッフルとか、そういうのが、歴史を複雑に描くっていうことで功を奏してると思うんですよね。で今まで足りてなかった部分っていうのもできたぞっていう気もしていて、人間描写がすごく甘いというのは僕はノーラン映画についてすごく思っていて、結構厳しい批評家の皆さんとかもだいぶ言ってたんですよね。人間が見えないみたいな、その苦悩してるっていうキャラクターなだけであって、それはもうなんか苦悩チームのユニフォーム着てますみたいな感じ、なんかスポーティーなんですよね。本当に悩んでるように見えないよあんたらっていうところが、まあ、よくありましたと。 でも今回は史実ですし、実際にやってしまった動機もすごくわかりますし、オッペンハイマーがね、イギリスのケンブリッジに留学している時に鬱に悩まされていた、でそこで進路に悩んだ結果実験物理学から理論物理学に行ったっていうことが、後々にもつながってきてしまっているっていうことも含めて、そのダメだった時の心理状態っていうのも結構綿密に描いているなと思いまして、人間を描くっていうね、ノーランの宿題、これまで95点とか90点とかそのヒット作で面白い映画、映画ファンも喜ぶっていう点で90点取れてた、でも10点の部分全然だよねみたいな、全然その人間っていう科目全然できないよね君みたいなところでも結構頑張っているんじゃないかなという評価で、割とそのアカデミー賞の作品賞っていうところにも手が届いたっていうね、その映画としての厚みを求める人たちのところにもリーチしたのかなっていう印象はありますね。でそれについても言いたいことは僕多々あって、まあ、女性の描き方っていうことに関しても今回の映画結構賛否両論あるんですけれども、オッペンハイマーがね割と性的にもちょっとだらしなくて奔放だったっていう話は史実としても残っているんですけれども、2人のね女性が、まあ、ミューズって言ったらそれもちょっと間違いなのかもしれないですけど、まあ、出てくるわけですよね、対立的な感じで出てくると。で1人はジーン・タトロックというですね、フロレンス・ピューが演じている割と性的には情熱的な感じの人物で、この人の濡れ場のシーンのせいでノーラン映画としては珍しくかなり、刺激的なシーンがあるので R15 になっているということなんですけど、この人は言ってしまえばオッペンハイマーの文系脳担当みたいな人かなと思っていて、この人と最初に会った時に資本論を原書で読んだぜみたいな、ことをオッペンハイマーはこの人に自慢するんですよね。で、でもちょっと今引用した一節言葉間違えてるよみたいな感じで指摘されるんですけど、文系的には思想的にはこの人の方が割とメンターっていうほどじゃないですけど、オッペンハイマー自身よりもちょっと先んじてる立場にいる人だから、ある種のまあ憧れみたいなものもあったんじゃないかなと思うんですよね。でも精神的にはまあ結構不安定で、途中で、まあ自殺っぽい感じで亡くなってしまうと。でそれに対してその後結婚する、関係になるキティというですね、エミリー・ブラントが演じている人、この人は科学者でもあるので割とこうオッペンハイマーの理系側の脳を担当する人なんじゃないかなと思っていまして、でその文系側のジーンっていう人が亡くなって、理系側のその科学に理解がある、まあ家庭のことでね揉めたりはしながらも基本的には応援してくれるっていうスタンスの人とくっついたことによって、科学に邁進してしまい、モラルの部分が欠落している状態で、とにかくできるとこまでやってみようぜっていう感じで原爆を推進してしまうということなので、文系脳が外れたことによって理系脳が暴走したっていう話で考えると、これはオッペンハイマーという人物が女性の影響をめっちゃ受けてるっていう話になってると思うんですよね。だから男性のストーリーの付随物として女性がいるっていう感じじゃなくて、女性にすごく影響されてしまったフラフラした男の人っていうのが主人公になってると思うので、女性の力は僕はこれかなり強く描かれている作品だなとも思いまして、そこも結構今までのノーラン作品とは違うところかなと思います。結構女性が不在なんですよね、最初に死んじゃうみたいな感じ、プレステージとかでもそうだし、メメントでもそうだし、インセプションでもそうだし、まあインターステラーではずっと離れてる娘みたいな感じですけど、まあ亡くなっている妻みたいなモチーフっていうのはノーラン映画の中ではもうあるある中のあるあるでしたよね。で今回は亡くなる恋人っていうのがいた後にさらに別の妻がちゃんと出てくるっていう感じで、亡くなって終わりじゃないっていう感じがすごくノーラン映画の、これはたまたまですけどね、そのオッペンハイマーが歴史的に本当にそうだったっていうことなんですけど、ノーラン映画ではノーランがこれ一から架空の話として作るんだったら、ジーン・タトロクが死んで終わりだと思うんですよ。キティは出てこないと思うんですよね。それが史実をやったことによって、ノーラン映画は一歩半歩かな、一歩は言い過ぎかな、半歩進んだかなみたいな印象もありまして、そこは結構ノーラン映画としてだいぶフレッシュだなと思いましたね。まあただその濡れ場の描き方とかね、だいぶ下品というか、だいぶしょうもないというか、なんか連想ゲームみたいにね、なんかなんていうのかな、そんなに丁重にはできてない感じはしたんですけど、まあでも描いただけねすごいなというところ。でまあ、あとはうつ描写ですね、非常に、真に迫るところがありましたけど、自分を叱ってくる先生に対してですね、もう八つ当たりですよね、青リンゴに毒を注入して毒リンゴを作って先生の机に置くというですね、ありえないですよね、そんな友達聞いたことないですよ、そんな人いないですよねっていうレベルの、でも実話で本当に問題になったらしいみたいな逸話としても残っていたりするような、そのぐらいの気候に走ってしまうぐらい精神状態がやられていたということ、これは確実なんですよね。でこれがかなり僕は序盤のつかみとしてキャッチーだなと思って、最初に面白かったのはあのシーンですもんね。うん、間に合うのかっていう、 本当に先生がかじっちゃって本当に運ばれたりするのかしないのかっていうことは僕らは知らないですし、劇中でどう脚色されるかっていうことも知らないから本当にドキドキしますよね。リンゴの回収間に合うのかっていう。で、あれは後々の、まあこれは大げさかもしれないが、あのリンゴが原爆のメタファーだと考えると、ダメダメってこう捨てるのに間に合ったのはリンゴ、間に合わなかったのは原爆っていうようなね、まあこれはちょっと大げさかもしんないけど、でもそのぐらいの何かその科学とやってしまうことと、やってしまっていいのかということのね、その好奇心とモラルっていうことの天秤の中でずっと揺れ動いている人ではいるんだよねっていうことが最初から示唆されていて、まあ彼の精神の不安定性を表現してるっていうことは確実だから、すごく面白いシーンだなと思いました。で、そういうですね、まあ僕が今ね、全然まだ見つかってない、見つけられてないぐらいの一つ一つのこのね、アイテムというかね、メタファーというかね、いろんなものがこう混ざって混ざって3時間入り乱れるので、何回見ても発見があると思うし、え、実はこれってこういうことなんじゃないのっていう話をずっとできるので、そういう意味ではとてつもなく豊かな映画ができたなと思うし、それが、まあ、インセプションとかインターステラーとか、まあ、特にテネットとか、まあ、面白いは面白いですけど、結局さ、それさ、作り手が作ったルールじゃんみたいな、それやっぱ架空のスポーツじゃんみたいな、なんとでもなるじゃんみたいな。僕はやっぱね、インセプションでね、やっぱね、何回も納得いかないのはね、何回見ても納得いかないのはね、夢の中では時間がゆっくり進むのであるみたいなこと言われて、いや、そうとは限らなくないみたいな。そうじゃない夢も全然あるよな、とかも思うし、その夢っぽさってそうなのみたいな。夢っぽさって時間の進み方だけだっけみたいな。ここの扉開けたら、会社出たら学校になってるみたいな。その、今の同僚と小学校の時の友達が、その当時の年齢と今の年齢で喋ってるみたいな、で俺の話してるみたいな、なんかそういうのが夢っぽいんじゃないのって俺は思うんですけど、そういう要素全然ないしみたいなね、 そっちが作ったルールに乗るかどうかはこっち次第ですっていうのが今までのノーランの僕は結構弱点だったと思うんですけど、今回に関しては基本的には史実をどうサンプリングするかっていう話になってるので、まあ、サンプリングのルールは、まあ、ある程度は従わざるを得ないですからね、うん、っていう意味での吸引力、持っていき力みたいなのが今回は炸裂しているなと思いましたね。で、まあ賛否両論あるところとしては、やっぱりその広島長崎をしっかり描いていないっていう問題に関しては、まあ日本の観客としてはね、捨ておけないところで、まあ日本から発せられる感想のメッセージとしてね、価値あるものだかと思うから、その話するのはまあいいと思うんですけど、これも結論出ないですよね、なかなかね。で、僕が思っているところとしては、まあある意味その完全にアメリカ視点の話になっているわけだから、被爆地そのものの映像が出てこないのは全然いいと思います。それはセーフだと思います。ただオッペンハイマーが量子とか分子とかのレベルまで頭の中でイメージできちゃう人物として描かれているのだから、じゃあ被爆の映像も頭の中に浮かばないとおかしいんじゃないですかとは思いますよね。そこはちょっとルール破ってんだよなとかも思っちゃうと、ノーラン完全にオッペンハイマーを攻め切ることはできてないよねって思っちゃうんですよね。結構自分に重ねて攻め切ってるようでいて若干甘やかしちゃってるよねとも思うんですよね。だから一応わーってこう祝賀会みたいになってるところで炭になってしまったね、こう人の体を踏み抜くとかね、まあちょっとぼやけている、豪華に焼かれている人たちっていうのがあるんだけど、いやいやぼやけてちゃダメじゃんとかも思うし、完全に炭になりきってたらさとも思うんですよね。ただれてる状態の本当に生々しいやつを彼はイメージできなかったんでしょうかっていうね。で、あと放射線の被害っていうことに関してもこの作品内では完全にオミットされていて、そこはその作り手がどれだけ原爆について理解があったのかな、あった上で削ってんのかなとかも結構ね、我々としては気になるポイントではありますよね。で、僕がねこれ一番ギリギリのとこでバレないように甘やかしてるなと思ったポイントとしては、被害のスライドをねオッペンハイマーが見させられるところで、うわってこう目をね覆って目をそらすところがあるんですけれども、いや目をそらしたっていうことはさ、その瞬間 0.1 秒はさ、そのスライドに見ちゃいけないもの、見たくないものが映ったことはオッペンハイマーは分かってるわけですよねって僕はすごく思っていて、じゃあさ、その一瞬はスクリーンに映してよって思うんですよね。そこさえ目そらしちゃうっていうのはこの映画のスタンスの、まあ、甘さと捉えられても仕方ないのかなっていうことで、まあ、かなりノーランがオッペンハイマーに自分を重ねすぎ ていうところが僕はこの映画の、まあ、ほぼ唯一にして最大の弱点かなとは思っておりますので、完全完璧な無欠の作品だとは思っていないですけれども、でもすごく進歩したところはあると思いますし、今後のできることが増えたノーランが今後楽しみだなというところで、これが僕のオッペンハイマーについての2024年4月時点での評価でございます。で、似た作品ね、似た作品、これはね、まあ、科学的な話もいろいろ入ってきてくるから、みんな SF を並べたいっていうのも非常によくわかる。で、ダンケルクと似てるって言いたい気持ちもちょっとわかる。まあ史実を扱った作品っていうのはダンケルクとオッペンハイマーだけですからね。まあただね、ダンケルクとは僕は全然似てないと思うんだよね。ダンケルクはハッピーエンドの話ですから、英仏軍がですね、ドイツ軍に攻められている中で、その人たちをこう救いましょう、救出しましょうっていう話なので、あれ戦争映画じゃないんですよね。戦争映画としては成立していなくて、人命救助映画なんですよね。ヒューマニズム映画、なので、あの作戦の中で、おそらく数千人は確か戦死していると思うんですけど、その描写っていうのが一切ないということになっている。でもこれは別にそんな問題じゃないんですよ。オッペンハイマーにおいて、その被爆地を見せていないっていうことよりはよっぽど問題じゃなくて、あれはもう人命救助をしましょうっていうすごくシンプルなプロジェクトの話ですので、むしろオッペンハイマーと対極にあるぐらいの作品かなと僕は思っています。じゃあ何が似てるかっていうことで考えると、ストローズですよ。ロバート・ダウニー・ジュニアのストローズみたいなやつって結構ノーラン映画に出てくるんですよね。で、僕はオッペンハイマーがジョーカーで、ヒース・レジャージョーカーで、クリスチャン・ベール・バットマンが割とストローズっぽいなっていう、その太刀打ちできない相手に嫉妬しちゃうみたいなね、で太刀打ちできてます世感を出しちゃうみたいなののちょっと格好悪さみたいな。でもっと似てる人がいるんですよ。でこれもまたちょっとクリスチャン・ベールになっちゃうんですけど、プレステージという作品がありましてですね、これは本当に奇妙な作品で、僕は今でも主に日本の映画観客の中で評価間違ってんじゃないかなと思っているタイプの作品でもあるんですが、2人のマジシャンがですね、お互いの足を引っ張り合いながら、対決していくというですね、かっこつけすぎた狐と狸のバカ試合みたいな映画なんですよね。でこの2人がかっこいいんですよ。ヒュージャックマンとクリスチャン・ベールですから、めっちゃかっこいいんですけど、やってることめっちゃダサいっていう、すごい面白い作品で、割とね、そのレンタル屋さんとか、まああとサブスクのね、特集のホーム画面とかだと、スカッとするどんでん返し映画みたいなね感じでコピーがね付けられてて並んでることが多いんですけど、冷静になってもう一回見てほしいんですよ皆さん。全然スカッとしないですからねなしでしょそれみたいなことが最後にトントンって連打されてて、何それっていう、リアルな話だと思ってたのに、リアルじゃないオチをやるの、でもう一回やるのみたいなことなので、あれはもうどんでん返しにズルをしすぎていて、不評もあっていい映画だと僕は思うんですけど、まあそのぐらいね、二人のまあ名誉欲も含めてので、お互いの大事な人をめぐる話でもありますしね、個人的な、怨恨とかですね、足を引っ張ってやろうという嫉妬怨恨みたいな感情がお互いのパフォーマンスにめっちゃ影響してるっていう話なんですよね。で、まあ、仮にもさ、私もまあ一応舞台で、ネタとかもやったりする時もあったりする人間ですから、まあちょっとわかるつもりで喋りますけど、どんなに嫌いな芸人がいてもさ、その人をさ客席から滑らせるとかってさ、やっぱしようって思わないですよ到底。でも彼らはするんですよね。彼らはお互いのマジックの足を引っ張って台無しにしたりするんですよね。あ、そこまで行っちゃうかっていう、お互いの本業に侵食してしまうレベルで、そこから悪評が立って2人とも、干されてしまったり、お互い仕事がなくなってしまったりみたいなこともあったりして、到底これ本業を愛してない人たちみたいな、感じの本当に無様な2人なんですよね。でこれはある種オッペンハイマーとストローズで言うと、ストローズはまあ割とそうなのかなっていう気もするんだけど、でもストローズの本業って何よって考えると、ストローズの本業は科学ではないですからね。でオッペンハイマーはもう本業に邁進しすぎて、モラルの部分が欠けてしまったっていう人なので、このオッペンハイマーとストローズの様子をプレステージの2人に見せたいって僕はすごく思いますね。何やってんだと。いや、まあその原爆作っちゃったとか、その後のね、泥沼はあなたたちにちょっと似たところがあるかもしれないですけれども、途中まではめちゃくちゃ真面目にやった結果のこれよ、この2人は。それに比べて君たちは何をやってるのよという、まあだから似てるっちゃ似てるんだけど、その支援の部分に関してはノーランは割と初期から描く腕はあったってことだと思うんですよね。だからストローズパートに関しては僕は今回は新鮮味をあまり感じなかった。結構ノーランの得意技じゃんとも思ったんで、割とおなじみだなとも思いましたが、ただね、 やっぱそのプレステージから進歩した点というふうに語りたい部分としては、科学の描き方っていうのの解像度はめっちゃ上がっていて、プレステージは一応原作のね小説があって、そこにも、ニコラ・テスラというですね、近年再評価されている人物ですかね、実在の科学者ですけれども、彼が、原作の小説にもまあちょこっとは出てくるんですけれども、非常に重要な役割を今回、映画の中ではプレステージの中では担っていまして、デビッド・ボーイが演じているので、すごく意味深な人物にも映っているんですけど、彼がある種作品の世界内においてのリアリティを最後禁じ手で破るんですよね。非常に余計なことをするんですよね。マジックっていう、マジックの中で科学は使われないっていうルールの中でそこまで映画を見てきた客がちょっとバカバカしくなるような、えそこってさ、マジックでそのあったかなかったか分かんないっていうか絶対なかったでしょみたいなレベルの嘘科学を作品内でリアルとして持ち込んでいいのかよっていう、もっと怒っていいと思うんだよねプレステージにみんなっていうぐらいわけわかんないことをしてると。まあ、まあ見てほしいからねオチは言わないですけども、ほぼ言ってるようなもんですけど、まあ、まあまあまあ現時点での科学でさえないものです。2024年の科学でさえないものなんだから、当時でさえなかったっしょっていう、技術を、マジックのトリックとして何回も再現性があったものとして使うんですよね。それはなしでしょっていうツッコミをもっと当時僕はしてよかった、皆さんしてよかったと思っているんですけれども、そういう意味での科学へのリスペクトの軽視なんか軽さみたいなものはオッペンハイマーにはないですよね。っていうことで言うと、あの時その支援ベースの話を面白おかしくしようとしたあまり、その科学についてのラインを一歩踏み越えましたっていうことの、まあそこについての反省じゃないと思いますけど、面白ければ何でもいいが、じゃあノーランだとする、で科学進歩するなら何でもいいがオッペンハイマーだとするならば、そこの線引きはしようぜっていうことで言うと、今のノーランがプレステージをどう考えてるのかって、これはちょっとね、あったら僕は話を聞いてみたいなと思うんですよね。で僕はこれ自慢とかじゃないですよ。ノーランに対して僕はいろいろ言ってますから、いい作品もあるし悪い作品もあるって言ってますから自慢とかじゃないですけど、テネットの時にね、実は番組でインタビューさせてもらったことがありまして、そこで日本のねプレスも本当に小刻みに時間を配分されてますから、我々がね確かね7分しかもらってなかったんですよね。7分の中で、番組から決められた質問を含めて3個ぐらいしなきゃいけないみたいな、感じで、大体それまでのね、他の映画監督の人とかって大体さ、みんな自分の頭の中ですごく言語化が整っているから話長いんですよね基本ね。まあ俳優はあんま話長くなくて、あでも俳優もね、演劇出身の人話長いっていうあるあるが僕の中であるんですけど、監督はでもとにかく話長いんですよね。だから3個質問用意してたら、まあ2個いけるかどうかかなとか思ってたら、ノーランがもう本当に理路整然と、あこれはこうこうこうです以上、これはこうこうこうです以上みたいな感じで時間が余ったんですよ。いやこれはねあんまりなかった体験で、で突然僕はもうアドリブでガッと、あじゃあもうこれ僕の得意分野だしっていうことでもあるんで、あなたの映画は本当にあることないこと含めて、なんであんなに見てる人の考察推理みたいなものを喚起するんですかっていうふうに聞いたら、ああまあそれはそう思いたいように作ってるから当たり前だよみたいなね、それはそれでスパッとしたかっこいい、でも逆に取り付く島もない答えをされましたけれども、まあ、そんなねある意味守備一貫しているノーランが自分ルールの中ではガチガチに今までやっていたつもりだと思うんですよね。だけど今回は僕は明らかにオッペンハイマーに共感するあまり、ちょっとルールを自分ルールの中でも破っているところがあるなというのが、ノーランの人間味も出てるんじゃないかなというので、逆算的に今までの作品への好みっていうのが、これは好きこれは嫌い、ノーラン映画にみんなそれぞれオッペンハイマー見る直前はあると思うんですけど、それがオッペンハイマーをね12作目でしたっけ、12作目にこう置くことによって、最新のところにポンと置くことによって、それまでの好き嫌いのこう色付けもパタパタパタって全部塗り替わっちゃうようなぐらいのパワーを持っている作品だと思いましたので、ぜひともですね今後のクリストファー・ノーランさんのキャリアも非常に楽しみにさせられる一作でございましたね。みんなこんな感じのさ愛憎を持ってますよねノーランに対してね。俺のノーランみたいな、俺はノーラン認めてないけど俺がノーラン一番わかってるみたいに思わせちゃう、まあ可愛げですよね。ノーランのそのクソ真面目で可愛げっていうところが、まあ、そのクソ真面目さとか可愛げとかに、まあ、甘えすぎずに史実とがっぷり向き合った、それでいて史実もそれなりに深く研究して、そこのね、ベースとなったね、本 伝記、が、まあ、原案本と言われています。原案本の作者の人にもとあるノーランがですね、オッペンハイマーという映画の中ですごく重要人物として機能させた人物について、あんなやついたっけみたいな、あんなやつどうやって引っ張ってきたのみたいな、史実にもそこまで残ってない人物を後半の大事なキャラクターとして使ってくるみたいな、そういうこともやっていたりして、非常に真面目に誠実に本当にバカ真面目クソ真面目に向き合うということが、あったと思うので、まあ一旦ねよく休んでいただいて、ネクストプロジェクト非常に楽しみにしたいなと思っております。さあいかがでしたでしょうか。今日の番組の感想や取り上げてほしい映画のリクエストなどはハッシュタグオーシネマ、カタカナでオーシネマをつけてつぶやいてください。それではまた次回、大島康雄でした。
Cinema Paradise. Yasuoki Oshima. Oh, Cinema Paradise.